ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。今日はゲストさんがいらっしゃいます。本日のゲストは津軽三味線奏者の矢吹和幸さんです。私は初めてお会いする方です。そして津軽三味線の奏者の方、これもまた桃缶のゲストさんとしては初めての方ですね。和楽器の演奏者の方、お琴だったり尺八だったり、いろいろこう話を聞かせていただいて勉強させていただきましたが、今回は津軽三味線ということで、すごくワクワクしています。というのも、その津軽三味線の津軽というのは、私のおばあちゃんのふるさとである青森県弘前市のあたりの津軽というそのね場所の、そこ発祥のといいますか、そこの三味線、津軽三味線なので、なんかこうどこか懐かしいような、私はね、あの東京育ちなので、東京生まれ東京育ちなのでふるさとというわけではないんですが、家にはやっぱり津軽のものがいろいろあったりする中で育ってきたので、なんだか懐かしくも嬉しいような気持ちで、ぜひね、その津軽三味線と、それからまた一般的によく見かける三味線と津軽三味線、全く楽器も違うと思いますし、奏法とかも違うんじゃないかなと思うので、そういった違いもお聞きしたいですし、楽器のことやっぱりいろいろとね知りたいなって思います。またどんな風にして津軽三味線奏者になられたのかななんていう、矢吹さんご自身のお話もたくさん聞きたいなと思っていますので、皆さんもぜひ1時間ゆっくり矢吹さんのお話楽しんでくださいね。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションでは、コンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
本日のゲストは津軽三味線奏者の矢吹和幸さんです。こんばんは。
こんばんは。
はじめまして。
はじめまして。
ようこそいらしてくださいました。
はい、
番組のプロデューサーさんがもういらしていただきたくて、だいぶ前から、
はい、
あのスケジュールどうですかなんていう伺っていたというふうに先ほどお話を聞いて、
はい、
やっと今日が実現したということで、
はい、
すごい喜んで
ありがとうございます。
ま、ありがとうございます。はい、いらしていただきまして。矢吹さん、
はい、
この今皆さんに聞いていただいています縁というのはどんな曲なんですか？
はい、2023年に、ファーストアルバムを出させていただいたんですけれども、
はい、
その時に、作曲した三味線と、三味線の曲でバンドが入ってる曲ですね。はい、はい、
オリジナル曲なんですよね。
はい、
あ、素敵ですね。 CD のお話などもね、また後ほどじっくりお聞きしたいと思うのですが、
はい、
津軽三味線奏者の方が番組にいらしてくださるのは桃花にとって初めてのことでして、
あ、はい
はい、和楽器の方いらしてくださった方もいらっしゃったんですが、
はい、
初めてなんですね、
はい、
で今日いらしていただけるとお聞きした時に、
はい、
お、津軽三味線、津軽ってついてるって思って、私はすごい懐かしい気持ちになりまして
、はい、
私祖母も青森県の弘前、
はい、
あのさらにひいおばあちゃんとか、
はい、
母とかみんな弘前なんですね。
で、DNA が
そうなんです、はい、私は生まれ東京なんですけど、
はい、
そうな血筋としては、
はい、
その津軽って言葉はやっぱり小さい時からいっぱい聞いて、津軽弁とか、
はい、
津軽のいろんなその塗り物とか、そういうものも見て育ったので、あ、なんか嬉しいなって思って、今日だからそんなお話もいろいろ楽器のこととかもお聞きできたらなと思っているんですが、
はい、
はい、まず皆さん津軽三味線という言葉はたくさん耳にしたこともあると思いますし、テレビとかでも映像を見たこともあるかと思うんですが、
はい、
なかなかこう詳しくこう知るという機会もそんなにたくさんないかと思うんですが、はい、どうしましょう。あの皆さん実はですね、スタジオに今日楽器も一緒に、
はい、
矢吹さんと一緒に楽器にも入っていただいていまして、
はい、
どうしましょう。お話説明されてから演奏とか音を出した方がいいですか、とも先にちょっと音を
ちょっとじゃあ弾きましょうかね。
弾いていただけますか、
はいはい、
ちょっと思わずヘッドフォン外して実際の耳で聞きたくて今もう聞かせていただいて目の前で演奏していただきました、
はい、
矢吹さんありがとうございます。
はい、こちらこそありがとうございます。
まずこの音の迫力にびっくりしました。
はい、
もっとこんな大きな音が出る楽器とイメージしてなかったです。
あ、そうですね、あのやっぱ三味線ってこうもともと日本にある三味線はあのを皆さん想像されるのって多分お座敷の芸者さんとかが弾いてるような三味線とか、あの歌舞伎で弾かれてる長唄の三味線とかっていうのを想像されると思うんですけど、まあ、津軽三味線ってあのちょっと棹も胴も大きくて、
はい、
で音も、ちょっと大きくて、バチもあの別光のバチを使ってて。
別光でできてるんですか。
そうですね、でこう結構アタックするので、
はい、
このアタックの感じがね、グッてくる感じですよね。グッ
てきますね、はい、弦が張ってあるわけだからなんか弦楽器と思っちゃうけど、
はい、
ちょっと打楽器のようなこうリズムがぐんぐん伝わってきますよ ね、
そうですね、
はい、ちょっとそんな風にこう叩くというか弾くというか、そういうことも演奏の中で意識されてるというのも変でしょうけれども、はい、そういう楽器なんですね。
そうですね、まあ、基本的にはでも叩くのとそれからすくうのと、あとは左手で弾くっていうこの3つの動作で成り立ってる楽器なんですけど、
あ、そうなんですね、はい、あの左手のこ細かいこうトゥルルントゥルリンってなるのがすごいまたいいですね、
ね、いいですよね。
いいですね。いや本当に皆さんごめんなさい、リスナーの皆さん、私ものすごく贅沢な時間を過ごさせていただいて、この楽器についてもうちょっと伺いたいんですけれども、はい、楽器のその素材というか何で作られているんですか。
は
い、
ですね、楽器は、後期っていう、紅の木って書いて後期なんですけど、
はい、
レッドサンダーウッドっていう英語で言うと木で、はい、日本にはない木なんですよね。
日本の楽器なのに日本にない木で作られてるんですか。
海外あったかい地域にしか生息してない木 で結構この木の質量が重くて、
はい、
硬い木なんですけど、水に浮かべると沈んじゃうぐらい質量もある木で、結構中国の高級家具とかにも使われたりしてる木ですね。
はい、はい、
でこの銅の部分、白いところですね、ここが、
はい、
動物の皮、犬の皮なんですよ。これ
そうなんですか。はい、
三味線って猫の皮ってね、よく細竿、そのさっきのいわゆる、お座敷の三味線とかは、猫の皮を使ってるんですけど、津軽三味線はちょっとこう胴も大きくてっていうので犬の皮を使ったりとか。
サイズがそのお座敷の三味線とは全然違うんですか。
ちょっと違いますね、やっぱりね、一回りちょっとちっちゃいですね、お座敷の三味線の方が。
そうするとやはり音の迫力も津軽三味線の方がぐんと大きくなるんですか。
そうですね、こう、奏法も少し違うというかね。
そしてその皮が張ってある部分のところに、私最初に見た時に、はい、津軽塗りのこう装飾がしてあるって思ったんですけれども、
はい、
我が家はずっと津軽塗りのお箸を使っていました。子供の時も津軽塗りのお箸は当たり前のようにお家にあったんですが、すごく素敵なこのね、塗りの部分がありまして、津軽三味線みんなそういうデザインなんですか。一個一個また違うんですか。
もう一個一個皆さんそれぞれ違いますけど。
違うんですね。
はい、最近この赤い津軽塗り使ってます。
そこもじゃあ違う色のものもあったりするんですか。
はい
はい、わあ素敵ですね。その津軽三味線、もともとその矢吹さんは津軽三味線とか、はい、小さい時からこう聞いて育ってとか、演奏してる方が周りにいてといったような環境だったんですか。
は
い、
うちは両親がその民謡の会をやってて、教室をやってたので、父は尺八の奏者 で母は三味線と日本舞踊とやってて、でなんかこうお弟子さんがうちに来てその民謡の稽古とかをしたりしてるっていう環境が常にあったので、ちっちゃい頃からこうそういう民謡とかそういうのをずっとこうが流れてる、日常に流れてるっていう環境だったんですよ。
素敵な環境ですね。
今思うとね、素敵な環境なんですけど。
当たり前でしたか、やっぱり子供の子はそれ。
普通と違うじゃないですか、
はい、
例えば友達の父さんはどこに勤めてるとか、お店やってるとか、民謡みたいな感じ、なんかそれがなんか
お友達ちょっとわからない世界かもしれないですもんね。
そうですね。なんでこう、物心ついた頃は何も思わなかったんですけど、でなんか舞台とかに立ってる両親を見て、なんかすごいな、かっこいいなみたいな思ってたんですけど、だんだんこう中学校とか小学校高学年中学校になってきたら恥ずかしくなってきたんですよね、なんかね。
はい、
で全然やりたくないと思って、こういう仕事はみたいな。
楽器は子どもの頃もちょっと やっぱりやりなさいっていうふうにお家の流れで。
全然やってないんです。僕
そうじゃないんですね。
全然やってなくて、
お両親がやらせるとかではなかったんですね。じゃあ
そうですね、うちの祖母も日本舞踊の方でいろいろ教えたりとか舞台に出てたり人だったので、なんかこう芸人一家みたいな感じなんですよね。で、結構現場とかに連れて行かれたりとかもしたんですけど、祖母がめちゃくちゃ厳しい人だったので、なんか楽屋とかも子供入るなみたいな、
はい、
感じで、なんか両親が出てるのにおばあちゃんが手握ってなんか外でフラフラしながら舞台ちょっと見たりとか。
わー、お父さんお母さんいても楽屋には行っちゃダメよっていう風に 言われるんですね。まあ、でもイメージ通りです。私もその全然詳しくは知らないけれども、厳しいきっとお家なんじゃないのかなっていうイメージが、
まあ、そうですね。おばあちゃんはちょっと厳しかったかもしれないですね、芸に関しては。
あ、はい、
ファンキーなおばあちゃんでしたけどね。
そうなんですか、はい、じゃあそういったお家で育って、なんかそのままこう小さい時から三味線の稽古、はい、日舞の稽古とかの中で育たれたのかと思ったら、はい、意外とそうではなく、
そうですね、
楽器をやってた
やつ絶対やりたくないと思ってた
んで。あ、そうなんですか、はい、ご兄弟いらっしゃいますか。
はい、あのうちの弟もいて、弟も三味線奏者で、あの東京にも出てきてるんですけど、
いかがでしたか。弟さんもじゃあ全然楽器小さい頃、
弟もやってないですね。やっぱりこう二十歳を超えてからだったので、まあ、僕は結構この三味線の業界の中では特殊な方ですよね。なんかだいたいちっちゃい頃からやってっていう中で、
逆にそのお父さんお母さんは子供たちのやりたいことをやらせてあげようという気持ちだったんでしょう ね。なんかもう、ま、有無を言わさずやらされちゃうみたいな、うん、その一家がそうだと、そんなイメージを私持ってましたけど、はい、やりたかったらやったらっていう感じだったんですね。そうだったんですね。じゃあそういったお家で育って、でもまだ三味線は演奏されてなかった子供時代があって、
はい、
音楽とかはどうでしたか。周りのお友達きっとね、
はい、
いろんな普通にポップスとかテレビから流れてくる音楽とか聞いてましたよね。
聞いてましたね。
矢吹さんどうでしたか、そういう音楽は。
いや、僕ももう全くそういう風だったんで、
その
普通の音楽を聞いて、僕めっちゃヒップホップとか好きだったんで。
そうなんですか。
そうですよ、めっちゃヒップホップ好き で高校の頃に、あの中学高校ぐらいがそのまあ、バンドブームだったんですよね。
はい。
でバンドやったらモテるみたいな感じで、もうその一心でやりましたね、バンド。まあ、かっこよかったし。
バンドに入ってらっしゃったんですか。
そうです、
バンド。何やってたんですか。
僕はあの歌とギターやってて。
で今と全然違う。
そうで習ってなくて、ギターとかも、
はい、
その音楽聞いて、こう耳で覚えてこうやるみたいな。
うん、バンドとかだと結構ね、独学でみんな頑張ってたりしますもんね、はい、
そうですね。
じゃあ楽器との出会いはギターだったんですね。
そうですね、ギターですね。まあ、父親が買ってくれたんですけど、はい、ギター買ってもらって、バンドやってライブやって、はい、
学生時代、高校生、
大学生、高校生ですね、
高校生ぐらいの時に、はい、そうですか。じゃあご両親はおおギターに行ったかってきっと思われてたでしょうね。
いや、絶対やらないと思ってたと思います、多分ね。三味線とかこっちの世界はね、
そこからどんな風に大きく人生が変わったんですか。
で、まあ、高校を卒業というか、まあ、18歳でみんな社会人になるじゃないですか。大学に行くのか社会に出るのかっていうので、でバンドのメンバーの人たち、一番最後に3月にその卒業するときにライブをやって、でそのバンドと一緒にあの名古屋から、あのなんかちょっと有名な、その名古屋の方で有名な、ヒップホップとかをやってるグループの人が一緒にやってくれたんですよ。で僕らは知ってたけど、向こうは僕らのこと知らないみたいな、で一緒にやらせてもらったときに、その僕らカバーのバンドだったんですけど、オリジナル曲と勘違いされて、あのお前ら名古屋で全やろ来いと、
はい、
あのやった方がいいみたいな感じで言ってもらって、僕はちょっと乗り気だったんですけど、まあ、他のメンバーがみんな就職とかっていうので、
そういう時期で、
でまあ断念して、で僕ももう辞めて、バンドで食っていこうとかそういうのなかったんで、あんまり、でまあ普通に働いたりしてた中で、その両親が毎年やってるその発表会っていうのが年に1回あって、
はい、
その発表会にちょっと手伝いに来てくれって言われて、その会場の手伝いみたいなのをしてて、で、まあ、ゲストコーナーみたいなのがあって、その津軽三味線と津軽民謡のコーナーがあったんですよね、
はい、
でそれを、まあ、僕はもう何もやることがなかったので、たまたまこう2階席がね空いてるんで、ちょっと一番上でもうちょっと寝ようと思って寝るかな、
お手伝いも終わったし、
はい、よしと思ってこうリラックスしながら聞いてたら、そのコーナーが始まって、
はい、
すごい音楽だなっていうので、もう感激して、
はい、
なんかね、もう本当鳥肌というか、 こうもう純粋に音楽に本当に感動したんですよ。すごいこの音楽っていう。でこんなすごい音楽が日本にあるんだなっていうので、
はい、
やろうと思ったんですよね。
子供の頃聴いていたその三味線の音楽と、はい、津軽三味線の音楽全然違って、
いやもう
衝撃が、
そうですね、なんていうんですかね、あのこうグルーヴ感と、もうなんかねすごい本当涙が出るみたいな、こう感動して、
はい、
これすごいなと思って、こんなに人の心を動かす音楽ってすごいなと思って、そこでもうやるって決めて。
その話をご両親にしましたか？
そうですね、それで話を知ったんですけど、うちの父は、まあ、やっぱ厳しい世界なんで大変だぞっていうので、あんまりいい顔しなかった、内心は嬉しかったと思いますけど、まあ大変だぞっていう、う
ん、それで食べていくのは
大変だ、
ね、よほどの覚悟がないとって、はい、
でやるならもう すぐにもう家出て、出た方がいいっ っていうので、で母はあの家にいない方がいいっていう、やるなら家にいたって何もならないからっていうので、あの僕内弟子って言って、その師匠の元で一緒に生活をしてっていうのをしてこいって言われたんですよ。で彼女もいたし、と思って、まあだけどね、その自分で志した道をやっぱこう行くってなったらもう別れて、そうこうもう別れて、で3年間バシッとやろうと思って、で、まあ、これもできなかったらもう無理だなと思ったんで、で
どこまで行かれたんですか？
ね、その名古屋に、あの僕岐阜県の出身なんですけど、
はい、
名古屋にその津軽民謡を広めた先生がいて、まあ、この業界の大御所の方がいたので、そこに行って3年間
その師匠の下で一緒に暮らしてというか、
そうですね、
お弟子さんとして
生活を共にし て、
はい、あ、じゃあ本当に実家からも完全に離れて、
そうですね、
そこでの暮らしということで、いろんなことじゃ学ぶんですか、その楽器の演奏だけでなくて、
はい、
あの一緒に暮らしていく中で、
そうですね、そのやっぱ環境でこう変わると思うんですよ、人って。その普段の環境がやっぱりめちゃくちゃ左右するんだなっていうのを内弟子で思ったのと、あと内弟子ってこう教えてもらうんじゃないんですよね、まあ、見て覚えるみたいな、
はい、
だから初めて教えてもらったらもうすぐ上手くなるなと思ったんですけど、教えてもらわずに、そういうもんじゃないっていうのを母親に言われたんですけど、まずその内弟子に入ったら、あの先生に教えてもらうとか、教えてもらったらもうそれはもう遅いって言われたんですよ。だから見て、全部見て全部覚えろって言われて、1個のこと言われたら10個ぐらいのことを考えろって言われて、やべえパニックだなみたいな。
先生のそのお仕事についていって、
ああ、
その先生の演奏を見て、そこから自分で盗んでというか、
そうですね、
こう
でもね、先生も師匠も優しいので、まあこういろいろ自分でやっていく中でおかしかったら、そこそこちょっともうちょっとなんとかならんかみたいな、
あ
ちょっとち、うん、そこちょっとあれだねみたいな感じで、はいみたいな。
そうなんですね。私てっきりその師匠と一緒に暮らす中で、こう毎日なのか週に 2,3 回お稽古があって、あ、ね、はい、今から1時間一緒にレッスンしますよみたい ないです。ピアノとかそういう感じじゃないですか、は
い、
レッスン、はい、先生からレッスンを受けてありがとうございましたっていう感じで、そうじゃないんですね。
そうですよ、だからお弟子さんを教えてるのを僕は見てて、まあそれを見て、あ、なるほどなみたいな。でなんかこう話とかがとか、こう、まあ、食事の時とかもこう昔はこうだったんだとか、なんかそういう話とか、あとはやっぱり資料がいっぱい先生の家にあったので、それを見て、あ、見てたテープを引っ張り出してきて聞いてみたいな、そういう、
それも本当にやりたい、上手くなりたいっていう思いがなかったら絶対に続けていけないでしょうし、伸びてもいかないでしょうし、じゃあその師匠のお家に行ってからどのくらいでこう、はい、お客さんの前で演奏したりってできるようになるものなんですか？
あ、でももう三味線始めて何ヶ月かでもすぐになんか JA のなんかやつがあったりとかで、
人前で演奏する機会が、
もう全然喋れないし、そう、そこでやらせてもらったりはしてましたけど、で こうやっていくとなんかこう無知だからこそ知らないからこそ弾けるみたいなのがあって、これよく弾いてたなみたいな、なんかそういう思いはありましたね。
あ、今振り返ってみると そうですね、そうなんですね、はい、でもきっと師匠はあの面と向かってお稽古してくれるわけじゃないけれども、ご様子を伺ってて、あ、こここういうアドバイスした方がいいかなとか、きっといろいろ感じて、
めちゃくちゃ多分
ね、アドバイスを、はい、あのちょこちょこっとなのかもしれないですけれども、ね、大事な言葉をきっとたくさんね、はい、くださったんでしょうね。
そうですね、
いやー、じゃあそこからも一気に津軽三味線の世界に入られて、はい、もうプロフィールを拝見すると本当にたくさんの大きな大会で優勝されて、
はい、
大変なご活躍ですけれども、もう忙しくて今全国を飛び回ってらっしゃると伺いました。
はい、まあ、大会に関してはその自分がこう成長できる場なので、っていうのを大会を通じて学んだので、でもね、青森の大会が優勝するのにね11年かかったんですよ、初めて出てから。
あ、すごい。
はい、割とねこう名古屋で開催されたのと東京で開催されたのはポンポンと優勝させていただいたんですけど、青森のやつがねなかなかずっと準優勝みたいな、で 0.1 ポイント届きませんでしたみたいなとか。
それはやはり審査する先生たちがやはり青森の会場、まあ、本場といいますか、
はい、
ね、その違うんですか他の会場と比べて。
まあそれぞれ大会の特徴があるんですけど、その、まあ、青森に関してはその曲弾きというその津軽三味線一つで弾く曲弾きでの、この評価と、もう一つ歌付けといって、あの津軽三味線ってもともと津軽民謡にの伴奏楽器で、この伴奏に即興で応えていくみたいな、そういうものなんですけど、まあ、その2つを審査して一定の点数に達しないとあの優勝じゃないですっていう大会なんですよね。
はい、
で、まあ、ずっと出させてもらって、その規定までいかないと、何点っていう規定までいかないとそのチャンピオンになれないんですよ。でそれが1回 0.01 ポイントっていうのがあって、0.01 ポイント足りなくて優勝じゃないみたいな。
それってじゃあ場合によってはその1位がいないって年もあったりするってことなんですね。ありましたね、はい、ポイントまで満たさないと。
そうですそうです。
今年は優勝者なしとか、はい、厳しいですね。
いやだけどそのね厳しか、今思うと 0.01 ってどんな感じなのって感じですよね、本当ね。 0.1 のもっと下ですもんね。
そうですよね。
でもやっぱそういうところでなんかこう自分がこう勉強させてもらったというか成長させてもらったというか、まあ諦めたらそこでもう終わってたんで、やっぱり継続していくことの難しさというか、気力もいりますけど、まあ、でもそんなことでめげるなっていう、なんかそういうなんかメンタリティみたいなのを大会を通じて学ばせてもらったなっていう。
もしかしたら審査の方たちもそういうメッセージもあるのかな。素晴らしい人だけども、きっともっと伸びるだろうの 0.01 ポイントとかね、楽しみに次回待ってるよみたいな思いもあったりするんでしょうかね。いや泣いちゃいますね。優勝した時どうでしたか。11年かかって優勝ってなった時は
やっぱりなんかこう言葉にならない思いがありましたけど。
そうですよね、はい、
なんかこう本当ね、もう何回も心折れまくったんですよ。もう5年連続の準優勝とかで、あの規定に届かなくて優勝できないとか、だけど、まあ、そういうのを経て優勝させていただいたので、なんかこう本当すごくなんかいろいろ込み上げてくるものがあったんですけど、まあでもここからだなっていうところで、
おースタートラインに立ったような気持ちですか。
はい、
第2章が始まるじゃないけれども、
そうですね、なんかなので、まあでも本当にそのすぐに、ね、優勝してたらそういう思いもできなかったし、そのなんか悔しいとかそういう思いの中でこう何年も何年もやっていく中で、かけがえのないものをこうなんかもらったなみたいな、なんかそういう感覚はありますね。
わー、 はい、素晴らしい経験ですね。何者にも変えられない経験を、ね、はい、もらった感じがしますね。
そうですね。
いや、もう今この話を伺っていて、演奏を聞きたいな、生演奏を聞きたいなとかって思われる方、はい、たくさんリスナーの皆さんの中にいらっしゃると思うんですけれども、矢吹さんのそういった活動をどこをチェックしたら知ることができますか？
はい、僕 SNS で、まあ、主にインスタグラムで、はい、いろいろこう、あんま告知とかねちゃんとしてないんであれですけど、インスタグラム見ればなんとなく、あ、今どこで何してるなとか、
はい、
そういうのは分かるようになってますね。
矢吹和幸さんのお名前で検索したら、先ほど私もすぐに見つかりましたので、はいはい、インスタグラムの方チェックすると、7月とかにももしかしたら嬉しいお知らせがあるかもしれないというお話でしたの で、
ね、
はい、ぜひチェックしていただきたいのと、あとはちょっと美味しそうなお話なんですが、
はい、
秋に大きなまたイベントがあるんですよね。
そうですね、
はい、教えていただけますか？
はい、全国ラーメンフェスタ秋の陣っていうのがあって、
はい、
それと東京ラーメンフェスタ2026っていうのが、ちょっと開催日がまだ告知できないんですけども、9月10月ぐらいから、始まるんですけれども、
はい、
このラーメンフェスタのテーマソング楽曲を担当させていただいてるっていう。
あ、はい、そうなんですね。先ほど1曲目に聴いていただきました縁という曲も入っている矢吹さんの CD に収録されている曲なんですよね。
はい、あ、そうです、はい、
なんていう曲ですか？
浅草っていう曲です。
浅草、ローマ字で浅草という曲で、はい、オリジナル曲なんですね。
はい、
その曲がじゃあラーメンフェスタにラーメンを食べに行くと会場で流れてたりするんでしょうか？
はい、会場で流れてると思います。
あ、じゃあそれを聞きながら美味しいラーメンをいっぱい楽しむこともできるようなイベントで、もしかしたらライブというか生演奏されるかもしれない。
そうですね、毎年出てます。
出てますか？
出てますので、今年も多分出ます。
ぜひインスタグラムで告知してください。はい、私もラーメン食べにも行きたいし、やっぱ生演奏ぜひ聞きたいので、
はい、
お知らせ皆様待ってると思いますので、はい、はい、もうちょっと楽しみに待っててください。秋なのでもう少し先になりますけれども、全国ラーメンフェスタ秋の陣、東京ラーメンフェスタチェックしていただけたらと思います。では今お話がまさに出ました浅草という曲を最後に皆さんにじっくりお届けしたいと思うんですが、
はい、
あっという間ですね。おしゃべりしているともうお別れの時間が近づいてきてしまいましたが、はい、またぜひ遊びに来てください。
はい、ぜひ、
はい、お待ちしています。
はい、
じゃあ矢吹さん、最後の曲は曲紹介お願いしてもよろしいですか？
はい、わかりました。はい、それでは聞いてください、浅草。
本日のゲストは津軽三味線奏者の矢吹和幸さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
ここは都内某所にあるバスへのスナックもも。今宵もちょっと一杯引っ掛けに常連がやってきました。
ママどうも。
こんばんは。
こんばんは。
矢吹さんもいらっしゃい。
こんばんは。
先ほどありがとうございました。
はい、こちらこそです。ありがとうございます。
じゅんちゃん、嬉しい、久々にお客さん今日連れてきてくれたんだね。
そうね、あ、結構空いちゃったよね。
そうですよ、もう全然売り上げが、うん、先月の売り上げが全く
全く上がってなかったので、
その売り上げ僕頼みなのやめてもらっていいですか
矢吹さん全然お客さん来なくてですね、
本当にこの店に来ないんですよ。
なんかスナックのままらしくないっていうところでなかなかうまく営業が回ってなくてですね。いやもう
今日はボトル入れましょうか。
ありがとうございます。
泣けるね。
嬉しいね。
よかったね。
素敵なお話聞かせていただいた上にね本当にありがとうございます。あ、どうぞどうぞ、立ち話もなんなのでここそこおかけください。はい、皆さん何飲まれますか。
矢吹さん
お酒飲みますか。飲みますよ。
もうビールで。
ビール、
はい、ビールで。
じゃあ僕ハイボールで。
ハイボールで、はい、分かりました。作ってきますね。お待たせしました。
ありがとうございます。ありがとうございます。
今日は？
今日私はビールにします。最近暑くなってきたからね、うん、ビール美味しいですよね。美味
しいですね。そうですね。じゃあ、うん、乾杯しましょうか。
乾杯しましょう。
はい、はい、お疲れ様でした。乾杯。
乾杯。乾杯。
じゅんちゃん、今日津軽三味線すごかった。もう痺れました。私この距離で聞かせていただいて本当にワクワクドキドキしました。
強烈な音してたよね。
すごい音量ですね。
そうですね、でかいですね。
大きいですね。
またこの距離ってあんまないですからね、聞くこと基本的に。
そうですよね、ステージの上で演奏されてるのを聞くわけだからね。
もっと離れてますもんね。
そうですね、
お客様と、
はい、
はい、
でも生の音をお客様には届けるんですか。会場によるか、マイクで拾ってとか。そうですね、
ほぼほぼマイク入りますけど、たまに、うん、会場によって生でやるときもありますね。
あの音量でしたらね、響く会場だったら十分聞こえそうですもんね。うん、
はい、
洋楽器でもあんなパンチのある楽器ってないんじゃないかな。
うん、そうかもしれないですね。
うん、
僕も洋楽器やってたあれとしてはね。
あ、そうですよね、はいはい、ギターやってたんですもんね。
はい、
エレキギターですか。
エレキギターです。
あ
ー、メロコア、
メロコア、メロコア、メロコア、はい、
どういうアーティストの曲カバーしたりされてたんですか、高校生の時は。
あとね、本当ね、このメロコアってちょっとマイナーなバンドが入ってた時代があったんですよね。
ありました、ありました。
はい、あのハイスタンダードとか、
はい、
モンゴル800とか、あと、まあ、なんかそういう地形のやつばっかりやってて、
もう全く
ですね。
なんでそう。
そこから今のってすごい、本当にね。
いや、僕もそこら辺 あのアーティストが流行ってた時ってもうロックずっと、うん、僕布袋さんが大好きで、
ああベビーベビーベビーベビーですね、
はい、本当まさにそのスリルっていう、ね、はい、曲じゃないですか、はい、あれがもう出てめちゃくちゃ売れてっていう時代だったんですよ、はい。で僕そっちの日本のロックをずっとやってたんですけど、ルナシーさんとか、
はい、
X とか、はい、やってたんですけど、矢吹さんはメロコアやられてて、
はい、
で僕はそっからジャズとか行ったんですよ。ジャズとか行ってんで、映画音楽も好きで、本業が作曲家なんですけど、
すごい、
そういう道なんですけど、
矢
吹さん
そこ、ね、
メロコアから
すごい女性にキュッと、
人生いろいろだよ本当に。
本当ですね。
同じ、まあ音楽やってた音楽はちょっと違うかもしれないけど、うん、同じ時代をこうね、
うん、
あの味わってきて、うん、でどっかで分かれるわけじゃないですか、
ね、
こんなにも違うんだなっていうね、驚きがありますよね、やっぱり。
ですよね、
うん、
ちょっと珍しいですよね、
聞いたことないです、はい、メロコアから津軽三味線はちょっと聞いたことないですね、はい。
でもその CD の音楽を聴かせていただいて、やっぱりそのギターをやってたっていうことが今の音楽活動に生きるなと思うことありますか。
結構ディストーション系のギターも入ってますよね。
あ、そうですね、はいはい、なんかでも三味線人生が濃すぎて、そのバンドの方が、はい、バンドも濃かったんですよ、
うん、
僕その高校生の頃だったんですけど、300人とか満席になってたんですよ、バンドで。
すごいですね、
すごいですね、
高校生です
ごいですよね、
それはすごいですよ。
で
え
すごい、もうそのままプールに行って、
対バンでですけど3バンドくらいでやって、
はい、
でチケットが多分500円とか1000円とかでやってたんですね、うんうんうん、でバッて行って帰り30人ぐらいで居酒屋で打ち上げしてみたいな。
楽しそう。
いやもう最高っすね。
楽しそう。
もうめっちゃ楽しかったんですよ、
はい。いやでも高校生でそれだけ人来るってすごいんじゃないですか。
いやめっちゃ売りまくってましたもん、だって
あ、もう手売りでってことですか。
そうですよ。
でも来ないよね、音楽が良くなかったら来ないですから。
今思うとすげえなと思いますね、
うん、なんかすごいすごいです、ね、
めっちゃ楽しかったんですよね。だから本当にだけど MC とか全然できなくて、
はい、でもお今お話すごい、あ、気取ってかっこいい感じにしてたんで、
気取って喋れないみたいな
え、キャラとしてってことですか。ちょっとかっこいい感じで喋らないぞみたいな。
いやいや、もうそういうキャラとかじゃなくてもうねもう気取りすぎちゃって
シャニ、シャニ構えてた
ってことですか。そうそうそうそう、
僕と同じです
今ね、こんなに話してるそうだったの、そうだった
の。友達とかにマジで普段の矢吹でやったらもっとめっちゃ人来るよ多分とか言って言われて、いやもう緊張して無理っつって
あ、そう、あ、緊張を隠すためのこうシャニ構えてる、俺はちょっと寡黙なキャラだよみたいな感じで言ってたってことですか。
寡黙なキャラになっちゃってたみたいな、もう自動的に、はい。
意外、2人とも全然今と違うんですね。じゃあ、
はい、そりゃあね、だってもう喋れなかったんだから、こっち来て
喋れないですよね。
喋れないです
よね。
でも明るくも私も最初のライブはバンドメンバーを紹介ができなくて、バンドメンバー紹介します、で ギターみたいなバンドメンバーってこう紹介するんだよっていうことを後から教えてもらえる、分かんないですよね。でも最初どんな風にしてね、
いや分かんない
でも途中からなんかもうサジ投げるじゃないけど、まあいいやみたいな、
ああ、もう開き直った
ん、普通でいいやみたいな感じで、
そしたら全然ね、
だからめっちゃ噛みまくるけど、はい、まあ、途中からっていうかその三味線になってからですけどね、
はいはい、
そう、なんかめちゃくちゃな日本語になってたりとかしても、まあいいやみたいな、
なんか開き直って喋るだけ喋ろうみたいな感じになったってことですか、はい、
そうですね、もう普通でいいやみたいな。
あ、お客さんは本当はその方がいいんですよね。
そうですよね。
そうそうそう、ね、別にこうかしこまって喋る必要もね、
そうね、
なくて人となりが知れた方がむしろ ね喜ぶんですよね。
そこ気づくまでにもう時間かかる、めちゃくちゃ俺時間かかったから
いや僕もですよ、僕かかりました。
ですよね、何年かかったか分かんないですよ。
喋るとなんかこうずっと喋っちゃうんじゃないですか、
はいはいはい、
で、あ、なんか飽きてきてんなこれみたいな、だけど話止まんなくなってて1時間やるのに4曲ぐらいしか弾かないみたいな時あったんですよ。お前松山千春かみたいな
松山さんかさだまさしさんかみたいな、ね、うーん、トークが盛りだくさんで、
トークライブかな今日はみたいなね。
あとゲスト呼んでんのに、
はい、
ま、ずっと待機してて入ってこれないもうあと10分しかないみたいな、やばい時計がないから分かんないじゃないですか
それは相当喋りましたね。そんなに止まんなくなっちゃうんですか。
なんかね、はい、時間の感覚が ぶっ壊れるんでしょうね、喋り出すと多分その、はいはい
はい、楽しくなっちゃう感じですか。
でも一応お客さんの感じを見ながら喋ってますよ、
はい、
喋ってて、はい、ちょっとなんか面白いことも言おうかなみたいな感じでこう喋ってて、でこの主催の方がこっちの方にいて
気づかないと腕時計刺されちゃったって
この前その古民家でやった時があったんですよね、はい、その時に喋ってたらあのご祝儀くれて、
喋ってたら、
そう、いやちょっと三味線弾いてからしてくださいねみたいないう時がありましたね。
おもろいやり取りが繰り広がったんですね、
はい、まだ弾いてないんだよタイミングそこじゃないっつって
、ね、
本当にそこじゃない、
そうだね、演奏してからだ
っていう時がね、はい、したけど、
でもこう矢吹さんとお話しされて、あ、お話ししてて、その演奏の時はすごいこうパワフルで、
はい、
ちょっとね、パーカッション的な感じのサウンドじゃないですか、
はい、
とトークの時のこう一段落ち着いたトーンのお話が、お話面白いけどこうわーって元気なお話じゃないところ、そのギャップがすごく
癒し系ですよね、僕 ね、
ね、もう癒し系ご自身で、すごいギャップを感じたんだよね今日お話
てて、なんか癒し系ですよ
癒し系ですか、やっぱり
僕あのディレクションしながら、あ、なんか落ち着く声だな、
ね、そう、演奏がパワフルなだけにすごい意外な感じが、
あのね、よく優しいって言われるんですよね、
はいはい、声すごく優しい、
優しいと思います、
いけるかなナレーターみたいなの、
あ、いけると思いますよ、
マジっすか、やりたいやりたい、
営業しましょう。
そう、う
ん、じゃあ俺が
世界の車窓からとかやりたい。
これすごいよ。
今日は
めちゃくちゃハードル上げましたけど。いやでも合うと思いますよ。
本当ですか。
うん、
今日は青森からっつって。
あ、いいっすね。
いいですね。いい響き。そう、あ、歌も歌われるんですか。その
歌はその三味線のために歌を歌ってますけど、はい、カラオケとかも普通にやりますよ。
三味線の歌は今みたいな声ですか。どういう、全然違うか。
いや、また違う声ですね。はい、ちょっと恥ずかしいから振らないでください。
民謡のあのあれ高い声の張りのあるような声で、は
い
はい、あ、じゃあまたトークの声と全然違いますね。
そうですね。
あ、じゃあ、いや、広そうですね。お話してる声、低い声持ってて、
でももやもやして聞こえにくいって言われる時あります、たまに。
え、あ、そうですか。
はい、あの、ね、会場によってなんかちょ、何言ってるか分かんないからもっとはっきり喋った方がいいよって言われて、はい。
こうして今夜もスナックももの夜は更けてゆく。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。 Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my wonderland.
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日はゲストに津軽三味線奏者の矢吹和之さんがいらしてくださいました。皆さんいかがでしたか。矢吹さんの生演奏本当に素晴らしかったです。もう想像を超えるぐらいの音量といいますか、音圧といいますか、もうびっくりするぐらいの迫力で、ああこのぐらいの大きさの楽器からあんなに大きな音が出るんだなってまずびっくりしたのが一番やりましたけれど、やっぱりかっこよかったですね。演奏すごく素敵でした。私は贅沢な時間を過ごさせていただいたなって思いました。そんなパワフルな津軽三味線の演奏と矢吹さんのこう穏やかでこうなんて言うんでしょう、落ち着いた感じのトークが、でも時々こうクスクスと笑ってしまうような面白いお話もあったりして、なんかそのギャップがすごく魅力的だななんて思いながら今日お話を伺っていました。オープニングでもねちらっと触れましたけれども、そう津軽三味線の楽器のところの一部のところに津軽の塗り物として有名なので津軽塗りっていうのがあるんですけれども、うちはお箸とかあとはお味噌汁のお椀みたいなものとかご飯茶碗みたいなものもあったりしたかな、そういったこの器とかに塗っているそれぞれのご当地の塗り物ってあるじゃないですか。ああいった感じで津軽塗りというのがあるんですけれども、それがその津軽三味線のところにこう大きくわーっとついていて、ああ津軽塗りだ懐かしいなってすごく嬉しくなってテンションが上がりました。赤っぽい色だったりとか、ものによっては黒っぽい色だったり、いろんな色があるんですが、矢吹さんの津軽三味線には赤っぽい色がこう塗られていて、ああ津軽だなっていう感じでした。楽器もとっても素敵でしたよ。ね、いろんなお話を聞かせていただきましたが、またぜひゆっくりいらしていただきたいですね。まさかバンドでギターを弾いたり歌を歌っていらしたなんて、なんかその経歴も含めてすごく矢吹さんの音楽がねどんどんどんどんこれからも広がっていくんじゃないかなって今日のお話を伺いながら思いました。 ももかんでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷ももで検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかんアットマークはたなか .com、 MOMOCAN アットマークはたなか .com、 こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK。 リクエスト曲を添えて送ってね。募集しているコーナーをもう一度お伝えします。叱ってももさん。私藤谷ももに叱られたいそこのあなた、自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。教えてももさん。何でも知っている桃神様こと藤谷ももがあなたの知識欲をいたします。よく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。桃缶ミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。あなたのお気に入りのカバー曲を教えてね。ももずキッチン、食いしん坊な私がおすすめのレシピを紹介。その他食に関することなら何でも OK。 あなたのふるさとの味、思い出の一品、おすすめレシピなども教えてね。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。またカラオケでもいろいろな曲が歌えます。ぜひ歌ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷ももでした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマン。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。